アウェカプログラムご参加の皆様、こんにちは。山岡直樹です。今月のですね、公開音声 Q&A、早速ね、泉さんと一緒にお答えしたいと思います。泉さん。
はい、よろしくお願いします。今回もね、ワークのやり方、能力開発、ここから始めますが、たくさんいただいてますね。嬉しいことですね。
すごいですね。結構皆さんからね、実践報告も一緒にね、質問の中にもね、取り混ぜてもらってますので、はい、そのあたり読みながらいきたいと思います。
はい。
そして、ワークのやり方、能力開発については、スタンダードの方と、あとアドバンス以降ね、プロコースの方という方、ちょっと分けてね、お伝えしたいと思いますね。まず前半は、スタンダードコースの方から、の、ワークのやり方、能力開発に対する質問や報告いきたいと思います。
はい。じゃあ早速読み上げていきますが、まずは丹田呼吸法。これもいっぱい質問来てますが、ここからいきますね。
はい。
丹田呼吸法で最後に圧縮するときにお腹をへこませるのか、膨らますのかがわからないので教えてください。
は
い。
これはね、膨らまします。思いっきりね、お腹を腹式呼吸でパンパンにお腹に息を送って、そこでグッと圧縮なんですけれども、グッと圧縮しながら、なんて言うんでしょうね、自分の下腹からね、全体お腹を膨らましていくようにやると、ぐーっと中でね、イメージで取り込んだエネルギーが圧縮されて光のようになって、そして最後にプハーって吐くときに、そこから全身にふわーっとこう光の粒子が広がっていくような感覚ですね。これコツを覚えると、もう本当に短時間で、それだけでね、気力、体力が一気に回復しますんでね。そんな風にね、腹圧をね、使って圧縮して、お腹をね、広げるような感じ、膨らますような感じでやってみてください。
はい。次の方はですね、二人目の妊活をしていて、なかなかうまくいきませんでしたが、ワークをするようになって授かりました。
わあ、嬉しいですね。おめでとうございます。
おめでとうございます。
はい。
そしてとても嬉しい反面、つわりで体調不良ですが、そんな時におすすめのワーク、また妊婦におすすめのワークがあれば教えてください。そして丹田イメージ呼吸法ではあまりお腹に力を入れない方がいいでしょうか。
そうですね、妊婦さんの場合はね、この期間っていうのは丹田イメージ呼吸法っていうのはちょっとね、あまりね、強くやらないようにして、通常のね、イメージ呼吸法というところで、余計なものがね、吐く息とともに出ていくと。そして、吸い込む息とともに、新鮮でフレッシュなね、エネルギーを吸い込むような、光が全体に行くようなね、そんな感じをね、やってみてください。
はい。そして、おすすめのワークっていうのは、まずはリラックスして、心地よく、まあ、瞬間、回のサウンドとか聞いていただく時間を増やすこと。そして光のイメージとかね、イメージワーク特にやると、お子さんとのその会話、まあ、これ遠隔エネルギーと近しいものがあるかもしれませんが、生まれてくる前のそのお腹にいる時の赤ちゃんとの対話、どんどんイメージを使いながらやってみてほしいなと思います。
そう、ものすごくね、体内記憶っていうのはね、その後の人生にも大きな影響を与えるので、いかにこの世が楽しいか、そして、ママがね、もうあなたがお腹に宿ってくれたことに対してすごく感謝してるって思いもね、ちゃんと伝えてあげると、すごく自分は歓迎されてるんだと思うと、とっても存在感の強い子供としてね、生まれてきますので、そんな風にね、やっぱり対話コミュニケーションをしてみてください。
はい。そして同じ方なんですが、宇宙自分軸ですね。このワークをしていると、オクタヒドロンがゆらゆらしているように感じる時があります。まっすぐ回転させるには時間がかかるのですが、どのように取り組めばいいでしょうか。
はい。これはね、軸がしっかりと太くなってくると、いろいろグラグラしなくなります。で、初めのうちはどうしても軸がね、上下に貫通する光の軸が細いと、オクタヒドロンもね、クラクラクラクラ動いてしまいますので、しっかりとね、何度もやってるうちに軸が太くなって、それぞれのオクタヒドロンの上下の先端からね、一つは宇宙の中心へ、一つは地球の中心へ、そしてオクタヒドロンが上下逆回転することによって、ものすごく安定したね、中心軸を保てるような、そういう感性の力が働くっていうね、まあ、これもやってるうちに感覚的に掴んでいって、くることができますので、ですね、続けてみてください。
はい。次の方は、ワークのやり方でですね、宇宙自分軸ですね、先生方こんにちは。香油の素敵な香りに包まれてワークするのが日課になっています。毎日香油の香りが違うので不思議です。そうですね、変わってきます、
ね、変わりますね、香油はね。
はい。そしてワークの質問なんですけれども、宇宙自分軸のワークは立ってワークをした方が良いですか。私は座って、椅子に座ってくるくるしてます。よろしくお願いします。
はい、立っても座ってもどちらでもいいんですけれども、初めにね、まっすぐに上下に貫通する光の柱ね、先ほどもお話ししましたが、それのねイメージがはっきりとできれば、座ってても立っても大丈夫です。でも初めのうちは立ってやる方がこの宇宙自分軸に関しては感覚がつかめやすいんじゃないかなと思いますので、まあでもどちらでも大丈夫です。やってみてください。
はい、次の方はですね、まず素晴らしいプログラムを開発してくださったことに感謝しています。目に見えない引き合わせとご縁に、それから自分自身に感謝していますという。
ああ、こちらこそです、はい、嬉しいですね。はい、この方ね、毎日毎回ねリアルセミナーにもう遠くから駆けつけてもらって ね、うん、ね、いつもね一番で到着してとっても熱心ですね。
はい、ありがとうございます。はい、そして質問はですね、宇宙自分軸が早くしっかり立つようにと思って毎日トーラスエネルギーのワークをしています。そして、すべての宇宙にありがとうと胸に手を当てて、手を合わせて吸ってこすってですね、ボールを作りますが、木のボールを作れている感覚がとても弱いです。木のボールを右に回転すると強まりますとバディさんに教えてもらいましたが、さほど強くなりません。私の場合は手で合わせて作る木のボールは弱いですが、額はとてもエネルギーを感じます。手のひらを額に当てて、少しずつ手のひらを額から離していくと、手のひらと額の間にですね、温かい磁石のようなエネルギーを感じます。この温かい磁石のようなエネルギーをどうすればいいのでしょうか。下丹田は丹田呼吸で、両手を重ねて集行するとか、ありますけれども、この場合どうしたらいいでしょうか。
いわゆる下丹田活性タイプですね。チャクラでいうと第6
上丹田ですね。
上丹田活性タイプですね。チャクラでいうと第6チャクラになりますので、イメージタイプということになります。その方はね、額のところがすごくエネルギーを強くね、肉感的にも感じるということであれば、額に感じたエネルギーをそのまま額からじわじわと全身に広がっていくっていうイメージをしてみてください。その額から広がったエネルギーが、光という、ね、イメージがいいんですけれども、全身に広がって、それが、手先、手のひらに広がって、そこから木のボールを作るようにイメージしてやってみてください。そうすると、ね、びっくりするぐらい、ね、手のひらに、エネルギーが詰まるのを感じるし、手のひらと額がすごくつながっているという感覚になりますのでね、ぜひご自分の特徴をね活用して、そんな風にエネルギーを額から全身に広げてみましょう。
はい、次の方はトーラスですね。
はい、
トーラスを回すとき、両手の動きに沿った2本の平面に近いようなイメージしかできず、自分の周りに360度展開するという感覚がつかめません。立体的なイメージのコツを教えてください。
はい、これはね、アドバンスコースなんかでもお伝えしているトルネードトーラスってあるんですが、これたまにね、スタンダードコースでもやったりしますけれども、ご自分自身がゆっくり回転しながら、初めのうちは右方向、左方向、そんなに、イメージしなくてもいいので、ゆっくり回転しながらトーラスをすると、平面ではなくて、平面、表面、そして右方向、そして真後ろ、そして左方向、一回転ですね。それで、位置に戻ってくるっていう形でやってると、なんとなく、くるくるくるくる回ってる感じが出てくると、360度のエネルギーフィールドも実際にできるようになりますので、ね、ぜひ、ゆっくり回転しながらやるようにしてみてください。
はい、そして、宇宙自分軸のワークですね。山岡先生の一言一言、やっと少しずつ理解できるようになりました。宇宙自分軸のワーク、その軸と、オクタヒドロンの高速回転のイメージ、これがまだうまくできません。回転がとてもゆっくり感じます。しっかり軸を作ってブレない迷わない自分になりたいです。どのようにすればいいでしょうかということですね。
そうですね、自分軸っていうのがもう本当に自分自身の体感的に頭のてっぺんから宇宙の中心とつながっている。そして、第一チャクラというかね、尾低骨の先あたりから地球の中心ともつながっているっていうイメージが持てると本当にブレなくなってくるんですね。で、その、光の柱だけでもいいんですけれども、やはり光の柱の真ん中のコアっていうものをイメージしておくとより強力になるっていうことなんですね。で、そのコア のオクタヒドロンっていうのはピラミッドを上下に合わせたようなものですけれども、それが回転していって、で、それぞれの先から光の柱が出ているというようなイメージ。これ先ほどの方でも同じことを言いましたが、それができるようになってくるといいですね。その誘導イメージのところをね、ぜひバディセッションでね、バディさんにリクエストして、 もらって、そこに対する誘導をやりながらやってみると、だんだんだんだん分かってくるようになりますんでね。あるいは、いろんなセミナー等で、私がね、パワーポイント等で使ってますけれども、あの図をね、ちょっとしばらく見て、その図をしっかりイメージしながらやってみると、その図が自分の中に入ってくるような感じでやってみてください。
はい。またプログラムを進めると、起きるシンクロって具体的にどのようなことがありますかと質問なんですけれども、最近かけてない電話をかけたと言われたり、不思議なことがいくつかあったのでお聞きしたいです、
うん、いわゆるシンクロニシティというのは偶然の一致って言いますけれども、あ、なんか今度こういうところ行ってみたいなってふっと思ってみると、まさか何気なくつけたテレビでそこの場面が映ったりとか、誰かがね、こういうのもあるよなんて提案してくれたものを見ると、まさしく私がそこに行ってみようと思ったところとか、あるいは使ってみようとか、こうなら買ってみようかなと思ったものがどんどんどんどん出てきたりするようになるんですね。要は自分がパッと思ったことがいろんな形で自分の周りに現れてくるようになります。まあ、それサインっていう言い方もできるんですけれども、そういうサインとかシンクロがどんどんどんどん起きてくるようになって、あ、なんかうまくその思い、そういう時ってその思った思いっていうのは、本当に自分がね、本当に、これやりたいなと思っているものとつながってくるようになりますので、そういう現象がとっても起きやすくなってくる。それが一つのね、大きな傾向ですね。
でさらにはですね、これまた別の方なんですけれども、うん、光の浄化のワーク、
うん、
この時に写真やイメージで行うのと、実際に出て太陽の光を浴びて行うのでは違いますか、どう違いますかということですね、
うん、そうですね、これはですね、一番いいのはね、やはりね、実際に外に出て太陽の光を浴びてほしいんですが、太陽の光ってエネルギーが一番強いのはやはり日の出の瞬間なんですね、
うん、
日の出の瞬間に上がってくる朝日を見れる環境にある方はぜひね、それを見ながらですね、ワークをやってみるのが一番強いです。でもなかなかね、日常生活の中では ご自分のお住まいのところとかでね、ちょっと朝日の方向が見えないとかですね、いう方もいらっしゃると思いますので、だとならばもう太陽の光ということで、いろいろなパワースポットで撮ってきた様々な強力な光をね、見ながらやってもらうといいですよというふうにお勧めしています。まあ、一番いいのはもちろん自然の生の太陽を見ること。そしてできれば、いわゆるパワースポットでね、朝日を拝みながらですね、ワークをされると、その実感は全く強力に違いますので、ぜひねやってみてください、
はい、まずは体感ですね、ワークと一緒でね、うん、宇宙自分軸を作るワークの動画の中でマイアースについて、マイアースというのが出てきますが、うん、これを詳しく教えてください、
うん、はい、マイアースって自分の足元にある地球っていうイメージなんですが、地球っていうとね、もちろんこの物理世界にある大きな地球があって、その上にね、いろんなたくさんの人がいて、いろんな国々とかね、いろんな考え方の違いがあって、その中のたった一人が自分だっていう考え方がありますね。要するにそれは先に地球があって世界があるって考え方なんですが、実はね、量子力学的にも自分の見方が世界を決めていくということで、結局自分がどうあり方、この星で生きるか、人として生きるかを決めた時、それに合わせて周りも展開してくるっていうことなんですね。それを一つの分かりやすい例えとして、マイアース、一人に一個ちゃんと地球があって、そこに自分がちゃんと足を下ろして、自分がどんな生き方をするかを決めることによって、その地球そのものがどんどんどんどん変わってくると。すなわちそこで起こる出来事や出会う人とかですね、体験する経験とかですね、そういったものが全部変わって、実際変わってきますので、それをよりね、しっくりと自分自身のイメージに落とし込むために、マイアースっていうのを設定するようにします。そうするとね、いろんな人が会話する中でもうね、似てこしたちだと、もう自分の最近マイアースがすごく心地が良くてとかね、マイアースがって言い始めるので、世間一般でいう一般的な地球の今ね、何が全て大変だとかなんとかっていう方向じゃなくて、いかに自分のマイアースをご機嫌様にするか、でそれらの集合体がやがて大きな一つの地球になるというね、ワンデスになるって、そんな考え方ですね。
はい、次はメビウスの質問です。前回の質問コーナーの回答で、自分と誰かをメビウスするときは、相手を変えようとするのではなく、自分の周波数が変わっていくイメージ、これがコツですよということでしたが、自分ではない誰かと誰かをメビウスするときのコツはあるでしょうか、
うん、はい、これはね、よくある質問です。自分じゃなくて、例えば A さん B さんがね、自分の知ってる人の A さんと B さんがすごく仲が悪くなったという時に、なんとか仲良くしたいなと思って、 A さんと B さんの間にメビウスの光がぐるぐるぐるぐる回ってるというイメージをすることがあります。そういう使い方とか、あるいは自分の大切な人が欲しがっているものとか望む環境、例えば前実例としました、自分の娘さん家族がねいて、その娘さん家族が引っ越しをしたいんですけれども、公営住宅が当たりたいと、ものすごい何百倍という確率だったんですけれども、娘さん ご家族が公営住宅にあたってもうにこやかに住んでるという未来と娘さんの家族をメビウスすることによって見事に何百倍を超えてね、もうバーンと一発で当たるとかねっていうことが起きてくるっていうことで使えますので、メビウスはそういう時に使ってみてください。ただし自分の思いだけで A さん B さん仲直りも早くさせなきゃという形でやるだけだと、自分の思いの方が強くなってしまいます。大事なのはメビウスっていうのは最高のご縁を作っていくという、そういうエネルギーのシンボルですので、メビウスをすることによって結果逆に本当にもうねご縁がちょうど分かれて清算する時であればその別れは早くなるっていうこともありますので、大事なのはメビウスという宇宙の法則にもあとはお任せしてやってみるってことですね。でも結構ねメビウスやると高い確率で、思ったね、ご縁を結びつけるってことができるようになります。
はい、次もメビウスなんですが、面倒だと思っている作業があって先延ばしにしているのですが、その作業を楽にやっている自分とメビウスするというのはありでしょうか。
ありです。これはもうすごくやってほしいですね、
うん、
もう一人の自分、これこそパラレルワールドの自分なんですよね。スイスイスイスイ仕事ができている自分っていうのね、ぜひねメビウスしてみてください。
でこの方もセミナーを開催したり動画発信音声配信をしていきたいんだそうですね、うん、ところが、まあ、自信が持てずに一歩を踏み出せなくて右往左往していると、
うん、
で今日の東京セミナーの話を聞いて、あ、参加されてましたね、うん、その気になるというのが大事と分かりました、
うん、
イメージワークをして周波数を高めていけばよいのでしょうか、他にやった方がいいという、これをやればいいということがありましたら教えてください、
うん、はい、もうね本当こうなりたいなこうありたいなっていう自分をイメージして、しっかりイメージの中で映像だけではなくて感情と体感を伴うイメージをして、もう完全にその気になるんですね。もうイメージの中でもその気になったら完全にエネルギー変わってくるので、それをちゃんと、エネルギー化してインストールしていくっていう、もうこれの繰り返しなんですね、スタンダードコースですとね、イメージワークは2ヶ月目でエネルギーワークをしっかりと学ぶのは3ヶ月目になりますけれども、エネルギーワークがちゃんとできるようになるともう本当に実感を持ってその望む自分の周波数を自分の中にきっちりとインストールすることができますので、それをね日々日課にすることによってどんどんどんどん願望実現も加速していきます、はい、もちろん能力アップも伴ってきます、
はい、そして実際にですねワークをするときにどんな風に取り組めばよいのかというね、質問もいっぱい来ています。ワークをしていないときに日頃心がけると良いことってあるでしょうか。それから、直感と即行動についてお聞きしたいのですが、直感即行動が苦手で直感がそもそもどういうものか分かりません、その実例などのお話があれば具体的に教えてください
はい、うん、どちらもね答えは直感来たら即行動なんですが、じゃあその直感ってはどういうものか、ビビビッと来てまさにこれだっていうものではなくて、何気なくふっとなんだか分かんないんだけど今日は妙にカツカレーが食べたい、私よくこの実例を出しますね
本当に
理由はわからないんだけどなんかカツカレーが食べたい、
うん、
これが直感なんですね。なんだかわかんないけどカツカレーが食べたいのでちょっとカレー屋さんに行ってみようかとか、あるいは自分で、材料買ってきて作ろうか、どちらでも構いませんが、そのカツカレーが食べることで何かヒントが出るんじゃなくて、カツカレーが食べたいという、原因不明の、直感に従って動いて、例えばそれを食べに行ってる道中でふっと例えば気が変わって、あ、やっぱり天ぷらそばにしようと思うかもわかりません。でもそうやって動いてるうちにハッとちょうど通りすがりに、あ、今まで気づかなかったけどもこんなお店ができているって気づいたりとか、あるいは何かその行動をしている時に久々に知り合いから連絡があったりして、今度ね遊びに行かない、今日近くまで来てるんだけどもとかね、なんかそんなことがあって、そこからどんどんどんどん芋づる式につながっていくんですね。ですので、面白いのは初めの一つ目の動きって何だか分かんないけど、とにかく来たらやってみるってこと。今日なんだか分かんないけど急にねちょっと赤い服が着てみたいとか買ってみたいと思ったら実際動いてみると、そうするとその間に自分のエネルギーがどんどん変わり始めるので、あとはそれの連続式連続にもつながっていくですことが、ポイントになりますので、これもね本当動いていると分かってくるようになりますので、そんな風にね何気ない直感です、理由は分かりません、でも来たら動いてみようって、初めは何だろうと思うかも分かりませんが、それの繰り返しやってるうちにやがてビビビッと来て、うわっこれだというような直感と巡り合えるようになってきます。ぜひ続けてみてください。
はい、そしてこの方もですね、直感来たら即行動が分かりませんということですね、うんうん、 まあ、そうだと思います最初ね、
うん、
頭で今の状況を考えてしまい行動できない時がありますが、うん、どうしてもやりたいと思ったことをやればよろしいでしょうか
そうですそうです、
はい、
そうどうしてもやりたいと思ったことをやればよくて、まあ、さっきのねカツカレーもありましたけれども、
はい、そう失敗してもね、
うん、
もうそれすら受け入れて、うん、あ違ったんだということが早くわかる、うん、でもわからないままにしとくというのが一番もう右にも左にも動けないという状態ですからね。
そう
ですね、
うん、そしてもう一つがね、小さな感動を大切にするっていうことですよね、
うん、
今日何気に帰りにねパッとお花屋さんを通ったらすごく綺麗な小さな一輪の花があって、うん、もう一輪だけなんか分かんないけど買いたくなったんで買って帰ったとかね、うん、これも直感来たら即行動なんですよね、
うん、
で買って帰ったお花をね小さな花瓶に受けてなんかほっと見てるだけでどんどんどんどんあそういえば私昔こんなこと好きだったなとかね、
うん、
なんだかもうあの時こういうこと思ったけどもういいかなって許したりとかそういうことが起きたりしますので、
そうですね、お花好きだったな、うん、こんなに私お花が好きだったんだなとか思い出すこととかね、うん、何がきっかけになるかわからないので、うん、とにかく行動に移すという習慣にしてみるって方ですね、う
ん
う
ん
う
ん、小さなひらめきとかねちょっとした感動をちゃんとね大切にする生き方に変えていくということ、うん、ほとんどが頭で考えてサロンで分析するってしてそれ今いらないからと思っちゃうんだけどじゃなくて、
うん、
関係ないですね。ふわっときたものとかパッと思ったことを小さなことからやっていくところから初めのうちはねやってみてください、うん、スタンダードの方なんでね初めどうしても初めその辺のコツがわからないんですがこれもやってるうちにはそっかそっかあそっかが出るんですね、
うん、
あそっかまあいっかもういっかあそっかまあいっかもういっかが本当にルーチンでなってくるとどんどんどんどんね今までの、習慣とか、
うん
ある意味でのネガティブな潜在意識のプログラムからどんどんどんどんこう解放されていくようになります。
うんそうですね、そしてアウェイカープロジェクト始めて2ヶ月になりますが、うん何らかの動画は毎日、ちゃんと聞いています、うん、見ています。フローワークショップ Q&A の公開音声動画を繰り返し聞くと、うん、毎回新しい発見があるので楽しいなと感じています、うんうんうんワークの説明動画を効果的にこう、ごめんなさいね、うん効果に関するですね、
うん
動画を繰り返し聞きたくなってしまうのですが左脳での理解を促す行為だとしたら、説明動画よりも実践動画を聞いてワークをやる方がいいのでしょうかということですね、
うん
うんワークももちろんやってください。ワークもやってください。だけど、このパターン認識というか自分の中にあなるほどこういう時にこう対応するのねとかこういうことなのねっていうのを落とし込むことも大事ですし、おそらくある程度、まあ、ちっちゃい赤ちゃんが言葉を覚えたり世間の、こうやって生きるのかっていうことを覚えるのと一緒である程度のインプットが済むともうね満足してアウトプットに向き出すんですよ、ご自身のタイミングだと思いますので安心して今はそれを続けていただいていいかなと思います、
うん、
はい。必ずずっと聞き続けるということはないですし、
うん、
でも聞き続けるのはとても、
うん、
この公開 Q&A なんか特にその秘訣が詰まってますからね、
うん、
でももちろんワークも実践してください。
うんうん、そうですね。特にね今ちょうどこのワークのやり方の質問でね今スタンダードの方のご質問なので基本的な、ね、すごく大切なんですこれ基本的な素朴な疑問っていうのがね、
うん、
これもう一回改めて聞くことによって初心に戻ったりとかあそうかみんなそこのところ心配なんだとかね安心もすると思います、
うん、
ただこの本当公開 Q&A ってのは私自身も昔ね全然チャネリングとかでね、
うん、
公開 Q&A をずっと聞くのが大好きで、
うん、
そうかこういうケースにはこう答えるんだとか、うん、こうやればいいんだってね本当に自分じゃないどこかの誰かの質問がねあ今自分 の, やり方とかあり方にバッチリのアドバイスを逆に得られることもありますのでねぜひねこの辺をしっかりまず聞いてみてください。
はい、次はですね呼吸に色をのせるカラーブリージング、例えば色のパワーを他のワークに応用してもいいですか。
もちろんです、
メビウスの輪、メビウスですね、メビウスやイメージワークに赤や黄色、うん、緑をイメージしてワークすると効果が得られるでしょうか。
いい質問ですね、うん、その通りです、うん、もう組み合わせなんですイメージはね。メビウスという全ての、ね、万物の関係性を良くするご縁結びのエネルギーに基本はいつも光光光って言ってますけれどもいわゆる金運的なものとかパワーとかだったら赤色を入れるとか、
うん、
あと人間関係とか相互理解だったら緑色の輝く光にするとかやると
柔らかいとか優しいとかね、
そうするとチャクラが反応しますので7つのチャクラがね基本的には7つのバリエーションを持ったさまざまな能力を持ってますのでそれを活性化していくという意味ではそこの形のメビウスのエネルギーに対応する色を加え 加えていくという非常に素晴らしいあの発案であのご提案ですし、ぜひねやってみていただいて、その結果はまたね次回報告いただけるとありがたいです、
は
い、
楽しみにしてます、はい。次は起きてほしくない最悪な事態は現実化するのに、良いことや理想は現実化しないのはなぜでしょうかという質問です。不思議ですと。無理やりそう思っているから起きないのでしょうか。進行形でイメージしているつもりです、う
ん。あのこれもね、初めは仮決めでいいんです。本当に思っている夢は実現しないのか、あるいは本当に思っている夢は本当の夢ではないのかもしれないっていうことですよね、
うん。
誰もがね、有名になったりとかね、あるいはお金持ちになりたいとかね、素敵なパートナー欲しいってね、いろんな方が言ったりしますけれども、実はそういうことじゃなくて、本当に自分の夢っていうのは、私はこういうことをやっていきたいんだと。それで自分も満足するし、それで誰か周りの人が喜んでくれれば、それが本当の幸せなんだとかっていうところにね、気づいたりすることもありますよね、
うん。
でもこれも本当に頭で考えなくて、書き出してイメージして、書き出してエネルギー化してインストールして繰り返すうちに、今度は体がちゃんと反応して、本当の夢が来た時に、もう心だけじゃなくて魂の底からときめくような、ワクワクするような、あるいはものすごくしっくりと安心するような、
うん、
そんなビジョンがねつながったりすると、そこからはねすごく叶うようになりますしね、本当に思ったものだけ逆に叶うようになってくるし、本当に思ってないことは逆に離れていったり、もう興味がなくなったりするようになってきますんでね。
そうですね。で、一つにはね、浄化この観念自体、
うん、
最悪な事態を実現するのに、良いことや理想は現実化しないという観念自体を浄化消化しちゃうっていうのも一つやるといいですし、
そうですね、うん、あ、これ必要ですね、
うん。でそれもやってほしいし、あとはですね、最悪な事態とそのいいこと理想化っていうのは、さっき山岡先生が言ったみたいに、理想化するもの、理想としているものが自分の本当の望みでないからという原因かもしれませんが、そのことによってですね、最悪な事態の方がリアリティを持ったイメージになっていて、良いことの方がまだリアリティを持ててないエネルギーの強さかなっていうこともちょっと感じるんです。
そうですね、
うん。だから、理想とするというか、こうありたいなというイメージを、まあ、まだ2ヶ月目ですからね、うん、そこを体感もそして感情も含めてイメージできるようにっていうワークをぜひ続けてください。そしてですね、誘導通りにイメージが集中できないという質問ですね。セミナーに初めて参加させていただいて、瞑想中に山岡先生の誘導の言葉は聞こえるのですが、
うん、
誘導通りにイメージに集中ができず、ぼーっとしてしまいました。瞑想に集中できるコツはあるでしょうか。
はい、これはね、誘導そのものっていうのは、その通りにイメージしようと思う必要はないんですね。ただもう最初、もうテーマとゴールは決めて毎回誘導瞑想をやってますので、この前のね、東京のセミナーに来られたっていうことですけれども、その時にはもう最高の人生、豊かな人生を歩んでる自分と思えば、私はそれのね、シートに合わせて、仕事収入とかね、人間関係とかっていう順番にやっていってますけれども、それは漏れなくやるようにやってるだけなので、自分にとっての最高の豊かな人生と思ったならば、もうどんどんね、そのイメージワークの中で見ていってもらって大丈夫ですので、自分のね、気持ちがときめくものっていうものをどんどん進めるイメージ、ただし今日はこういうゴールを決めてやっていくっていうふうにイメージをしていくっていうことが大切ですので、あとはね、自由形でやってもらって構いません。それともう一つが、イメージするときには第六チャクラを使うんですけれども、第六チャクラにエネルギーを供給するのは第二チャクラなんですね、うん、すなわち下丹田になります。ですので誘導中にこうなんか集中できなかったりとか、つい寝てしまうって方は、実はね、下丹田が弱いんですね。だから誘導する前にしっかりと丹田イメージ呼吸法をやって、第二チャクラ下丹田をね、しっかりとエネルギー充実させてから誘導ワークすると、途中眠ったりね、意識がどっか行ったりすることがなくなったり しますので、ぜひね、丹田をちょっとね、エネルギー強化してから誘導瞑想に挑んでみてください。
はい。そして限定の言葉に弱く、つい新しいオイルのサイキックを買わせていただきました。ありがとうございますね、うん。楽しんでますか。そして、うん、帰宅後サイキックとアウェイクの香りを嗅ぎ比べたら、似ている香りが凡人の私にはしてしまいましたと。企業秘密かもしれませんが、アウェイクとの違いをお話しできることが可能でしたら教えてくださいっていうことなんですが、違いというよりは共通するところをお伝えしちゃいますと、ザ・アウェイクもですね、脳と心と 体、それを全て活性化していくということで、サイキックは、主に消化体なんですけれども、やはり消化体を活性する香り、それもブレンドしています。おそらく似ているなと感じられたのはその部分だと思いますね。で、それ以外の香りというのも両方の香りにそれぞれブレンドされています。で、今、そこに気がついたということは、おそらく消化体が反応しているとか、そして、第六感を開いていくというところにフォーカスが当たっていたり、得意な方なんじゃないかなと思いますのでね、このまま両方をね、嗅ぎ比べながら、どんどんその能力を開発していってください。はい、そしてそれと同時に大事なのが、第一チャクラというかね、下丹田、地のエネルギーでもあるので、上だけを開発するだけではなくて、地の機能トーラス、これもしっかり循環させていってください。はい、どうぞ楽しんで使ってください。また感想聞かせてくださいね。そしてですね、この方は、はい、サロン、フォローアップサロンに参加したというところから、フューチャーチューニングシートを書いたら前と違うイメージが出てきましたということですね。どうつなげられるかの混乱しました。苦手意識から出ているものなのか、ちゃんとしたいのに時間が足りないと思う観念が自分にはあるんだなということに気がついたということですね。なるほど。伝えることが苦手、書くのが遅いという観念に今立ち止まっておりますという、うん、そういう状態の方からの質問です。
実はこの方ね、ものすごく今進歩されているのね、
うん、
伝えることが苦手、書くのが遅いという観念に立ち止まっています。そう、うん、観念がそうさせてるだけなんですよ。
すごいですね、自分でこの感覚を。
あなたではないんですね、はい、観念なんですね。自分自身が苦手なんじゃなくて、そういう観念に囚われているだけのことなんです、
うん、
だから大事なのは、自分が悪いのではなくて、その観念を浄化消化するという意識を持つことが大事で、今それに気づき始めているってことなんですね。
すごくないですか。
素晴らしい。なんかものすごいんです。これに気づいただけでもものすごい大きな気づきで、だとするとその観念を浄化する、ぜひね、伝えることが苦手、書くのが遅いと言っている自分のイメージを観念として自分の中から引っ張り出してきて、あるいはしっかりと感じて、そこに今ね、これ2ヶ月目で習っている光による浄化消化のワークをやってみてください。うん、うまくやり方分かんなかったら、ぜひバディさんに聞いてやってみてください。
はい、次の方はシンボルイメージワーク、シンボルイメージシートのことですね。この質問です。誘導瞑想で未来の自分にパラレルジャンプするという感覚がいまいちつかめません。仕事、人間関係、趣味、健康と、まあ、今の扇形のシートですね、うん、ジャンルが分かれていると潜在意識ではなく顕在意識優位になる気がします。1秒1秒魂が望む生き方を選びたいと思います。
はい、ね、現実をしっかり見るということが大事です。潜在意識には顕在意識ですが、実際に今私たちは暮らしているのはこの3次元の物理次元なんですね。この世で暮らしているんですね。ですね、この世の在り方をどうしていきたいかということをはっきりと持つということが、そして実はこの世を動かしているのは潜在意識であるわけなんですね。ですので、じゃあ自分がどうなるのがこの世的には最高なのかということをきっちりと明確にしておくということ、ここは逃げちゃいけないんですよ。ここ大事なとこで、もう本当にね、この世のことだとエゴだから囚われるから、そこに意識かけたくないですって方多いんですが、そうするとずーっと10年、20年、30年、そのまんまでふわふわになってしまうんですね。なので、私はこう生きるってことをちゃんと決めるってことが大事で、その後で潜在意識がそれに向けて動き出すっていうのが、これが正しい意識の使い方になりますので、ぜひそんな風にね、ちゃんと明確にリクエストするっていうことを、ぜひね、新しい自分の生き方として、せっかくねこのアウェイカプログラム入られてますので、ぜひね取り組んでみてください。
はい、両方使うことが大事ということですね。
両方です。
はい、次はですね、アウェイカプログラムのおかげで自分自身のことはワークを通してコントロールできているという安心感を持って過ごしています。その反面、友人、知人、親戚から深刻な悩みを伺うことが多くなって、学んでいるワークを使って何か自分にできたらいいのにと思うことがあります。このような時、どのようなワークに取り組めばいいでしょうか。
そうですね、
もうプロコース来てくださいという感じですが、はい、
まあ、そうですね、他者アウェイクとなるとまたガラリと 180度視点が変わってきます。今はねスタンダードということで、ご自分自身がこう受けてくる、吸収して自分自身の周波数を整えてくるっていうことになりますよね。そして他者を変えていくのは、実はこれはね3ヶ月目のエネルギーワークであります遠隔ヒーリングになってくるんですね。遠隔って言っても遠く離れた人だけじゃなくて、すぐ隣に住んでいる家族とかで、ね、そういうのも一緒なんですけれども、そこに向けてどういうふうに思いを持って、そしてエネルギーとイメージを使っていくかっていうことになりますので、3ヶ月目の遠隔ヒーリング、遠隔セッションのところで他者をどういうふうにアプローチしていくかっていうのをお伝えしますので、もうちょっとねお待ちいただくか、あるいは特別講座の中で遠隔のことはね、語ってますので、会員サイトにある特別講座の中の遠隔ヒーリングのやり方、そのあたりを見ていただくと、あ、なるほどこういうことかと分かると思いますので、そこは まずは見ていただいて、細かいところとかはねバディさんに聞いてもらえればと思います。
はい、次の方もですね、エネルギーのことなんですが、突然能力が発動してエネルギーワーカーとして活動していましたが、収入が倍に増えたりとか、人生ともてもスムーズにいくようになりと、そのことで効果があった方もいたのに、お一人はすごく最低の体験を数々していたという方もいましたと。安定していなかったとか、いろんなことが起こったって方ですね。とても不思議に感じ、後から分析したところ、たくさんの願望をお持ちの人へエネルギーを流したので、それらの願望を叶えるときには、その体験、数々の最低なことっていうことでしょうかね、必要だったと思っていたのですが、そのことから来月から習うエネルギーワークで人様にエネルギーを送ることに躊躇しています。どのような心構えでエネルギーをお送りすればよいのでしょうかということですね。
ここね、来月エネルギーワークでやりますけれども、自分自身が高次元の波動とつながるっていうことなんですね。これは宇宙自分軸ワークとかね、ゴッズハンズというものから高次元エネルギーダウンロードっていうワークをしますけれども、高次元のエネルギーっていうのはその善悪を超えていくし、アップダウンの世界ではないんですね。ですので、それ自分自身の波動をぐーんと高めておいてエネルギー送信をしていく。でその時にちゃんと自分の思い込みだけじゃなくて、ちゃんと、脳と心と体を結びつけて最高のいいねエネルギーフィールドを作ってからやってくると、結果が全く変わってきます。このあたりねまたじっくりとお伝えしますのでですね、来月の遠隔セッションワークね、楽しみにされてください。
はい。そして先月フォローアップサロンに参加させていただいた誘導瞑想の時に感じ取ったことが、ここにあるだけでよい、特に何かしなくてよい、心地よくいるだけでよい、考えなくてよいというようなものだったのですが、これは良かったのでしょうか、という質問です。
ね、認定講師の皆さんがね運営してもらっているフォローアップサロンですよね。これすごくね評判いいんでね、これも本当そうです。ここだけでいいです。もう自分のありのままでいいっていうところね、まずはそこに立ち戻ってほしいんですね。初めは自分でこのままじゃいけないとか、こうならねばならないっていう中で一生懸命頑張って生きていくことするとやっぱどっか疲れるんですね。まず一旦どこかはもうそのままありのままの自分ってなると。そしてでもそこだけではなくて、ありままの自分になる、ここだけでよい、考えなくてよいっていうところをちゃんと味わった時に本当の思いって出てきますので、そこから今度は思いっきりやりたくなるとか、あ、ぜひこういうふうに生きていきたいってなってきますので、今度はそこからしっかりねそれをね、見つけたらどんどんそれを生き切ってほしいなと思いますね。
はい、今はそれでいいということですね。はい、そして最後の質問です。前世のカルマ解消法を教えてください。現在ツインフレームと一緒に現世での修行中らしく、彼には前世のカルマがあるようで不運ばっかりを引き寄せています、というようなことですね。で本人が、そういう状況なんですが、私はパートナーとは逆に強運ですという感じですね。でカルマを解消するという役目を私は持っているようなので、前世のカルマに関する、お二人の先生方のご意見を伺いたいです、ということですね。まずはですね、そうですね、カルマを解消する役目があると決めていることを手放すっていうことが大事ですね。
その通りですね。誰かのカルマを解消するんではなくて、自分自身が自分のやりたいことを生き切るっていうことが大事です。その結果、自分が自分自身を生き切ることによって、実はおのずと周りの人も自分自身を生き切れるようになってしまいます。
そうなんですよ。
カルマを解消することが目的ではなくて、自分自身を生き切っている時にはカルマそのものも 早い話もうどうでもよくなるんですね。その過去にとらわれるというプログラムそのものを超えていくっていうことになります。何かができない時にブレーキブロックを探すっていう考え方は実はカルマっていうところも一致してくるんですけれども、それがまあ今世の中のブレーキブロックなのか前世から来るカルマなのかって言い方ありますが、それを追っかけると延々ぬかるみにはまってしまいますね。だからこの大事なのは生き切るっていうことをやってあげてください。そしてその一番のねパートナーさんに対してもカルマを解消しようとすることを一生懸命やるんじゃなくて、本当にあなたがやりたいことは何なのっていう、そちらに意識と光を当てていくと、そして気づけばカルマも自然消滅していったりとか、あ逆に言うとあの時にああいうカルマという経験をしたからこそ逆に今はねちゃんと生かされているというように全工程への在り方へと変わってきますのでね、ぜひそんな風にね意識転換をねされてみてください。
はい、カルマっていうのは悪いことだけを指すんじゃないんですよね。実は
そうです、
そうです、あの徳を積むっていう徳も前世のカルマなんですよ、うん、カルマってその種っていう意味もあって、何か今やったことがこれ、世代を超えなくても現在進行形で現在でもそうですね、自分がいいことをしたことが、回り回って帰ってくるとか恩送りとかいろんな言い方があって、なので、いい方のカルマに目を向けてみてください。 そしてカルマがあろうがなかろうがやりたいことって何なのか、影響されようがされまいが、あってもなくてもやりきることって何なのかってもう決めるってことですよね。ぜひ、今回のね、東京のセミナーではその決めるっていうこと、そしてそのイメージを実現させる許すっていうこともね、お伝えしてますので、その動画も見ていただいて、この彼氏との関係性、そして自分のやりたいことをもう一度ワークして、イメージしてみてください。
はい、じゃあスタンダードの方からのねワークのやり方、能力開発の質問は以上となります。